皆さんこんにちは、こんばんは、ようこそミミコのジャックインザボックスへ。今回が256回目の配信になります。皆さんお元気でしたでしょうか。この番組が配信になってる256回の配信の頃には、9月末か10月頭ぐらいになってるんじゃないかなと思います。最近ね、ブームっていうわけじゃないんだけど、まあ私ずっとトレーニングしたりダイエットしたりってしてるんですけど、あんまり今まで意識してこなかったことに、最近ちょっとどんな感じなのかなって注目してるんですけど、あのね、8月中旬ぐらいからかな、8月中旬ぐらいから毎日、1日どれくらいの歩数歩いてるんだろうなっていうのがちょっと気になって、見出しました。まあ、なんでかっていうとね、別に何の理由もないんですけど、夏の期間にジムがクローズしてた時があるんですよ。リニューアル閉店してて。で、その間トレーニングできないから、チョコザップに通い出したんですね。で、チョコザップって、アプリがあるんですよ、専用の。で、そこのアプリに、携帯に入ってるね、私はドコモで、iPhone なんだけど、もともと初期設定であるヘルスケアっていうアプリがあって、そこの歩数計と連動してて、それでそのチョコザップのねアプリ開くと、いつも歩数どれくらい歩いてるかっていうのが見えるんですね。で、大体ね、いつもね1万5000歩ぐらいは歩いてるみたいです。で、それプラス、ジムでトレーニングとかしてるから、まあ、結構、1日1万歩歩くの大変だよね、とかって言ってるけど、意外と、私ぐらいの感じで歩けるんだったら、みんな、しっかり歩いた方が、いいんじゃないかな、と思いました。ちなみに、今5時半なんですね、収録してるのが。で、それでね、今ね、さっきが8500ぐらいだから、今多分9000歩ぐらいです。今日も1万5000歩ぐらいいけるんじゃないかなと思ってます。何歩いけるかな?ちょっと楽しみだなと思います。楽しみだなと思います。なんか変だね、日本語で。はい、ではこのあたりで一曲お送りしたいと思います。もう何回も聴いていただいてます。聴いてください。キスしよう。キスしようです。あのね、歩数ダイエットするにはね、歩数稼がなきゃいけないんだってらしいよ。なので、まあ、ダイエット始めたいなとか、 秋に太らないように気をつけたいなっていう方は歩数稼ぎをおすすめします。この番組は東京ネットラジオの提供でお送りします。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから、そしてメジャーへの道もここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
ねえねえ、ナナ姉がまた CD 出したらしいよ。
今度はミニアルバムなんだって。え、7曲も入ってんの？
ナナミ1アップ発売中。みんな聴いてね。
いらっしゃい。ミミコズルーム。
はい、今日も一人でお送りしちゃいますよ。もうね、私本当にシンガーなのかアーティストなのかって忘れられちゃうぐらいダイエットの話しかしてないんだけど、してないんですけど、今日もその話をします。なぜならば、前回の、配信の時にも言ったと思うんですが、6月5日から8月19日までのダイエットをしていたんですね。で、ダイエットをその終了してから初めての収録なので、これはもう言うしかないでしょ？はい。6月5日から始めたそのダイエットっていうのは、最小値、今までダイエットした、その、一番痩せたところね、最小値からのマイナス2キロっていうダイエットをしてました。だから、2022年の12月に最小値出して、で、そこから、まあ、ふわふわしてたわけです。で、一時期、こう、薬とか飲んで、むくんでて、最小値からプラス5キロぐらいのところに行ってた時があったんですよ。長くはなかったんだけど。で、そこから、最小値、さらに2キロ。だから、トータル7キロ落としたんですけど、まあ、結果から言うともう落としたって言っちゃったんで、落としました。落としました。でね、なかなか、6月5日から、7月末ぐらいまでかな、に、なんとか、以前の最小値ぐらいに戻したんですよ。だからそこで5キロぐらい落としたんだけど、なかなかね、8月のその頭から19日ぐらいまでの間に2キロっていうのがきつくて、きついけど、言ったからにはやらなきゃいけないっていう、なんか、変なプロ根性みたいなのあるでしょ。私、別にダイエットのプロでも何でもないんですけど、なんか、言ったことはしないといけないっていうのがあって、もう絶対期限の中でどうにかやってやろうっていうのがあったんですね。でね、ギリギリ、ほんとギリギリギリギリだったんだけど間に合いました。でね、その8月19日までがダイエットの期間だったんだけど、8月11日から18日の間が、オープニングでも言ったんだけど、ジムのリニューアルクローズの時期だったんですよ。1週間お休み。なんかその間チョコザップに行ってたんですよ。それで歩数を測るようになったんだけど、まあいつものジムと勝手がやっぱり違うから、まあ、カジュアルに行けるっていうのはいいんだけど、やっぱストレッチする場所が狭いから全然ストレッチできないし、筋トレもまあできなくはないんだけど、やっぱりこういつもやってるようなものと比べるとやっぱりちょっとそんなにハードじゃなくて、不安がやっぱり大きかったんだけど、まあとにかく毎日トレーニング休まないでやってたんですね。でもやっぱりね、なかなか体重って落ちないんですよ。標準ぐらいになるとね、やっぱ落ちにくくなるんだなとやっぱ実感しました。でね、8月14日からね、19日、この大体1週間、5日ぐらいのね、振り返りをやりますね。やりますね。だからね、8月14日はね、確かね、月曜日。まあ、 このまま行けばギリギリ間に合うかな間に合わないかなっていう感じだったんですけど、14日はね、まあ普通に生活してました。で次の日火曜日15日ですね、朝起きたらね、14日の朝よりプラス1キロ増えてたんです、体重。怖くない？もうダイエット終了間近なのに。どれぐらいの体重っていうかね、最小値目指してるところよりね、その15日の朝ね、プラス4キロのところにいたんですよ。前日比プラス1キロね。でも前日比って言ってもね、大丈夫、ちゃんと私は落ちるっていう計算をしながらやってたから大丈夫なんだけど、でもさ、15日にさ、まだプラス4キロのところにいるって怖すぎるじゃないですか。怖いんですよ。でもその暴飲暴食したわけじゃないし、トレーニングもチョコザップになったからといってサボったわけでもないし、1キロ増えるのはおかしいと思って、原因を探ってたの。そんないきなりプラス1キロはね、絶対ないと思って。で、考えてたんです。そしたらね、やっぱ、夜お腹空くじゃないですか。ちょっと早めの時間にご飯食べるようにして、で、寝るのが、頑張ってね、今2時ぐらいに寝るようにしてるんだけど、やっぱちょっと、夕方ぐらいにご飯食べるとね、2時に寝るのとお腹空くから、ジムから帰ってきて、軽く、まあ、プロテイン飲んだり、なんか納豆食べたりしてたんですけど、ザーサイをね、ザーサイ知ってるでしょ？お漬物っていうか、中華のお漬物？中華のお漬物ってなんだ？よくスーパーとかにも売ってる、なんかお惣菜なのかな？で、ザーサイってさ、スライスしてるやつは皆さん知ってると思うんだけど、塊になってるの見たことないかもしれないけど、げんこつぐらいの大きさのものが、塩漬けされて売ってるんですよ。真空パックとかになって。で、それをスライスして、水抜きして、まあ、料理に使ったり、まあ、そのままごま油とあえて、お漬物として食べたりとかするんだけど、私、割としょっぱいのが好きだから、ザーサイの塩抜きもそんなに、もう、塩の味しないじゃんみたいな感じじゃなくて、割としっかり塩味を残して、漬けてたっていうか、塩抜きしてたのね。で、それをね、14日のね、夜にね、カロリー低いからと思って食べたんだけど、まあ、カロリー低いからってダメだね。塩味がやっぱすごすぎて、朝起きたら増えてた1キロっていうのは、あ、むくみなんだなっていうのが分かったんですよ。そうなったらさ、このむくみを抜くしかないってなるじゃない。で、何をしたかっていうと、まあ、普通に、ご飯ね、軽く、まあ、食べたんだけど、スイカをね、大量に食べました。でね、スイカってカリウムが含まれてるから、水分をね、排出するんですよ、めちゃくちゃ。なので、このね、その15日にめっちゃスイカ食べたって言ったけど、14とか、その前の週とかもね、ずっとスイカに助けられてました。で、15日は特にスイカを食べて、とにかく水分っていうか塩分を外に出さなきゃ、出さなきゃ、出さなきゃ、出さなきゃってずっとやってて、ほんで次の日起きたら、1.6 キロぐらい落ちてたのかな。前日比。あ、だから、ああ、よかった。塩分抜けてさらに少し減った。ってなりました、16日ね。で、16日は普通に生活した。この日までは普通に生活した。で、木金土ね、17、18、19、これはね大変でした。17日はね、ご飯夕方の5時にその日1日の食事は終わらしたんかな。そう、そしてあとはもう足りなくなったプロテインと、とにかくスイカ、そういう生活をしてました。でね、やっぱりお腹すくし、ずっと部屋にいてもさ、なんかこう、もう気が紛れないから、たまたま友達がお笑いのライブやってたので、そこに遊びに行って、で、なんとかこう、気を紛らわして、で、また帰りにトレーニングしてっていう生活をしてましたね。もうスイカとプロテインっていう感じです。で、18日。期限の前日ですね。これ朝体重私メモ取ってないような気がするな。でもね、 なんとかギリギリ間に合うかもっていうところには入ってたんです。18日前日でね、この日はね、やっぱお腹がすごい空いてて、朝からで、朝からね、もうこれはもう早めにご飯食べようと思って、11時ぐらいに朝ごはん兼昼ごはん兼夜ごはん、朝の11時ですけどね、を食べたんです。で、その後はもう今日も絶対食べないと思ってたんだけど、やっぱさすがに無理で、夕方のね、5時とか6時ぐらいにね、お味噌汁を足しましたね。でも、あとはスイカとプロテイン、スイカとプロテインっていう感じです。やばいね、17日、18日、もうそもそもちょっと危ないじゃん。でもね、タンパク質はね、本当に意識してね、取ってました、食事の中でも。ほんで、19日よ、19日。で、朝起きて体重測ったら、まあ、最小値ではあったんだけど、マイナス、じゃ、狙ってるその最小値からマイナス2キロっていうところには届いてなくて、あと1キロ残ってたの。19日。で、19日中にダイエットを終わらせるっていう、あれだったので、まあ、なんとかこの日にやりきるか、持ち越して、最小値、からマイナス2キロになるまで延長してやるか、ごめんなさいできませんでしたっていうか、どれかだなと思ったんだけど、いやいや、これは19日中に終わらすしかないだろうと思って、で、私の中で19日の朝にプラス1キロのところまで来れてたら私は勝てると思ってたの。頭おかしいんじゃないってよく言われるんですけど、まあ何をするかと言いますと、まあ1日水抜きをするんですね。朝起きて、とにかくね、筋肉量は減らしちゃいけないから、プロテインは取りました。ほんで、ドリンクボトルに、プロテインをこうスムージーにしたやつを持ち歩いてたんだけど、でもたくさん補給はできなくて、クラクラするぐらい、体がもうおかしくなってたら、補給するっていう感じで、一応お守りとして持ってて、で、気を紛らわすためにチョコザップ行って、閉館してたジムが19日からまたオープンしてたので ジムに行って、そして最後パーソナルトレーニングやって、その段階でさ終わってるかどうかなみたいなちゃんと最小値行ったかどうかみたいな勝負なんだけど、まあ、チョコザップ行って、でジムに着いた時にまだ朝起きてから 200g しか体重が減ってなくて、あ、 200g、 あと 800g だなと思って、夕方のね5時半ぐらいから8時半ぐらいまでちょっと休憩挟みながらなんだけど、有酸素運動したんですね。本当は筋トレした方がいいんだけど、有酸素運動したんです、間に合わせるために。でそこで 600g 水が抜けたの、水が抜けました。で8時半、夜の8時半からパーソナルトレーニングで、ごめんトレーナーに、あと 200g どうしても落とさなきゃいけなくて、この水抜きっていうのはね、あんまり良くないっていうのは分かってるんだけど、どうしても水抜きしてでもいいから19日中に達成させたいって協力してもらって、超ハードなトレーニングを30分やって、なんとかマイナス2キロっていうところにたどり着きました。はい、大変です。水抜きをするとね、どうなるかっていうと、一時的に体脂肪が上がるんですよ。やっぱ体に負担かけちゃってるしね、よくないです。リバウンドしやすいんだけど、まあリバウンドしてないんですけど、本当に皆さん、こんなボクサーみたいなねアスリートみたいな、ことはしないように、ゆっくり計画的にダイエットされた方がいいとは思うんですけど、私は毎回こうなんとか駆け込みでセーフって言ってダイエット完了してます。はい、でまだね言ってないんですけど、次の目標がちゃんと決まっていて、10月1日からまたダイエットが始まるであろうと思います。皆さん、私と一緒にその時期ね頑張ってくれたダイエットの仲間もいるんですよ。6キロとか8キロとか落としてた友達がいたので、私もね結構頑張れたんですけど、皆さん簡単にやっぱ痩せようと思った時にねすぐ痩せないから、痩せようかなって思ってる人はゆっくり準備を始めるために歩数を稼ぎながら、 動ける体とか、まあ食事制限、きつい食事制限しなくてもいいように少しずつ食事量を減らしたり、食事内容を変えていったりっていうのがおすすめかなと思います。とりあえず8月19日までのダイエット報告は終わりです。はい、ご清聴ありがとうございました。いっぱい喋ったわ。ではね、次のコーナーに行ってみたいと思います。
視聴覚室で遊びましょ。
はい、私がダイエットの話をめちゃくちゃしてしまったからね、この時間が短くなっちゃいましたけど、リーディングします。リーディングするよ。今日もルノルマンカード持ってきてます。今日はね、今日も3択でやるんだけど、簡単に2枚引きぐらいにしようかな。3択です。1、2、3の数字を頭の中で思い浮かべてもらって、好きな番号選んでください。3択にしてます。はいはい、では大丈夫かな。で、毎回ね、ここに来てシャッフルして、ここに来てカード出してるから、私答え選んでないんでね、はい、安心して、私が操作してるわけじゃないということに安心して選んでください。で、1番選んでくださった方いきます。はい、ブーケ、花束が出ました。いいね。なんか祝福されることがあるんじゃないかな、この2週間ぐらい。対人関係でね、見てもらえたらいいなと思うんだけど、うん、なんか祝福されることがある、対人関係なんで、まあ、恋愛とかも含めてね。何かもう1枚とかな。すごいじゃん。契約、指輪です。指輪のカード。恋愛で見てくれてる人は、お付き合いされてる方は次の段階に発展していきます。そうじゃない方はね、お付き合いが始まったり、告白されたりとか。あと、お仕事、対人で見られてる方とかだったら契約が新しく取れるかもしれないですね。うん、契約なので。約束、なんかいい約束事ができたんじゃないかなと思う。これめっちゃいいな。これ恋愛で対人だって言ってるけど、まあ、恋愛で見てくれてる人めちゃくちゃいいじゃん、これ。上がるってやつです。はい、では2番選んでくださった方いきますね。2番の方、木が出てますね。木、ツリー、健康とか、すくすく育ってるみたいな意味合いなんですけど、意味合い的にもポジティブでとてもいいですね。さあ、何がなんだろう。はい、ジェントルマンのカードが出てきました。対人で見られてる方は、見られてる方か、まあ、恋愛かどっちかで、いつもの感じだったらね、男性、対人の方だと、まあ、男性との関係が良好になるとか、もうそういう意味合いかなと思います。恋愛で見られてる方も、視聴者さん、リスナーさんは男性も女性もどっちもいると思うんだけど、なんか男性がきっかけになって進展する、関係が進んでいくんじゃないかなと思います。ポジティブなカードでいいですね。でもちょっとこの男性のところもう一枚欲しいな。一番さんはね、もうカードね、もうバシッていいのが決まったから、もうそれでいい。あ、犬ね。対人関係で見てくださってる人は、男性との関係が、男性な、まあ、なんかキーポイントになる男性との関係良好で、信頼関係がね、めちゃくちゃ結べる、あの親友みたいな感じになるみたいですね。で、恋愛で見てくださってる方も、男性がきっかけで、やっぱり恋愛ですごい信頼関係が生まれるんだと思う。恋愛で信頼関係、まあでも次のステップに行くのにとても大事なことだよね、信頼関係でね。はい、対人でも恋愛でもまあ同じ感じでしたね、2番の方は。はい、では次行きます。3番の人、はいはい、棺桶が出てきました。何かが終わって何かが始まる予感ですね。棺桶、まあなんか うん、タロットカードでいうと死神みたいな意味合いがあるんだけど、まあ、別に悪い意味じゃないですよ。あ、トラブル、無知、なんか続いてたトラブルとか、トラブル以外でも何だろう、まあ、何か嫌な嫌な事柄まあ例えば体調が悪かったりだとか、誰かと険悪な仲だったりとか、そういうのが終わるって出てます。でちょっともう一枚引くと月が出てきたね。うん、いいんじゃないかな。月様は可能性とかそういう意味合いなんだけどね。この時のお月様、ね、どうやって読むかなね、ちょっと時間内に間に合うかな。あ、うん、やっぱ才能を認められてなんか良くなるかも。一旦 CM です。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレートギダユーが音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレートギダユーのお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
サンフラワーのやっちゃばレイディオー、 B ちゃんです。
トッツンです。
レガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか。
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。
イエーイ。嘘つけ。
はい、エンディングです。ごめんね、さっきリーディングさ、3番さん、ごめん、最後ちょっとさ走り気味になっちゃったんだけど、トラブルとか、まあそういった、まあ、体調不良とか、まあそういうのが終わる。でそして月が出てきたんだけど、まあそのトラブル、まあさっき才能を認められるとかって言ったと思うんだけど、月ってそういう意味合いもあるんだけど、あなたの評判が良くなるんじゃないかな。だから対人関係、恋愛関係だと、まあそういうちょっとねじれた関係が終わり、あなたの、評判が良くなる。まあ、恋愛でも対人でも一緒かな。なんかポジティブな、カードが最後に出てきているので。もちろんこう何かこう嫌な評判とかがなくなること自体がいいじゃないですか。でさらに評判が良くなるっていう感じなので、とてもいいんじゃないかな。人気とかそういう意味合いのカードでもあるので、嫌なことが終わったらいいことしかないよね。そりゃそうだよね。はい、今日は時短でパパパパってやったからごめんなさい。早口で、いつもよりさらに早口になっちゃったんですけど、こんな感じです。もうちょっと個人のリーディングやるときはゆっくりゆっくりカウンセリングからやっていきますので、もうちょっと詳しく見れるかなと思います。これは皆さんのこの2週間ぐらいの、いつも対人関係、恋愛関係などを見てます。はい、そんな感じの簡単なリーディングでした。おしまいで終わらないんですけど、はい、ここからエンディングですね。私なんだろう、最近ね、辞めたいのに辞めれないことがいっぱいあるなと思って、さっきね書き出してたんよ。例えばね、もうダイエット辞めたいですまあダイエットはでもね、年内で一回区切りをつけようかなと思ってます。そこでウエイトを落とすってところねは終わったら、その後はもうボディメイクだけ頑張ろうかなっていうのがなんとなくある。はい、あとはね、甘いものやめたいですねこれやめれたらさ、まあそもそも太りづらいと思うんですよね。でもさ、あの簡単に幸せになれるでしょ。特にさ、小麦とバターと砂糖を使ったものはね、もうやばい。やばいってさ、語彙力ないって分かってるんだけど、あのね、ワッフルとかフィナンシェがすごい好きなの。もう香りからして幸せになるじゃないですか。なんかもうね、もう分かってる。うまいのもう分かってるから、まあ、やめたいっていうかね、減らしたいっていうかね、発さない体になりたいって感じかな。うん、そんな感じです。あと、まあ、コーヒーもできればやめたいですね。 でもねカフェインってね結構ねいい効果もいっぱいあるからね、あの本当にやめた方がいいのかちょっと悩みつつあるんだけど、やめた方がいいよってちょっと今ねいろんな人から いろんな人から言われてるっていうか、こうおすすめされてるのでちょっとね悩みつつ、やめようかな、どうしようかな、デカフェにしようかなとかでいろいろやってますね。はい、あと女子だったらどうなんだろうな、ネイル、マツエク、この辺やめたくないですか。あのね毎月ねネイルとマツエクでね2万円ぐらいは使ってるんですよ。マツエクも月2回行くしネイルも月2回行く。やめたいよねやめたい、でもやめたいけどでもやめれないのよ、本当に言った通り。やめたらもうなんかダメなの。だからねネイルはね、あのもう自分であのジェルネイルのキット買って自分でやろうかなってちょっと最近思い出しました。はい、ちなみにダイエットはね何か新しく加えるより何かをやめた方がなんか早くダイエットできるよっていうのを聞いたことがあるなっていうのを今ちょっと思い出しましたね。はい、そんなこんなで30分、今回もせわせわ、なんかふわふわした感じでおしゃべりいたしましたが、今日もお付き合いありがとうございました。この番組は東京ネットラジオの提供でお送りしました。またね、バイバイ。